妖怪物産展。さあ、このコーナーではですね、妖怪グッズを紹介していきます。
はい、
はい、今回は何を紹介してくれますか、宮崎さん。
はい、今回紹介いたしますのは、底抜け物のけ事件帳番外編鬼のズンボラブのドラマ CD。
お、それは何ですか、どういうものですか。
それがですね、はい、日野木田先生という、
はい、
オドロンノベルス、
オドロンノベルスね、ブックウォーカーで、
ブックウォーカーで
配信されてる角川さん
ですね。
はい、
で、そこの獣の系事件帳っていう、はい、妖怪ならではのロジックを使った、トリックを使った、
まあそうですね、そうですね、ロジックだったりトリックだったり使ってる
んですか、探偵ものですかね、
そうですね、
を書いてらっしゃる、
はい、
佐田先生がいらっしゃるんですけど、日野
木田先生もともとゲームのライターとかもやってるんですよ。
そうなんですね。
知らなかった。
いや、なんとなくは
知らない。中ソフトのゲームやってますよ。428とか3520、 あと金八先生のゲームやってますよ。
金八先生にゲームがあることも知らなかったです。
マジで結構伝説の教壇に立てっていう、結構ね、ゲーマーの中では有名なゲームですよ。チューンソフトのさんかなが出してる。結構ね、猪木田先生の会社は LINE スタッフっていうんですけど、意外とビッグタイトルも手掛けてるから。ただビッグタイトルは言っちゃいけないことが多いからね、外注してるっていうの。だから言えないだけで、チューンソフト系は言っていいみたいで、話聞いたら
手広く、
そうなんです、
やってらっしゃったんです。
それに宮崎さんが出演されてる、
その手広い方じゃなく、そう、
鬼のズンボラブ
ズンボラブの方に出させていただいていて、
はい、
それが主主演
がそれも何回もこのラジオで言ってるんですけど、主演側は僕なんですけど、
はい、
宮崎さんどんな役？
私、赤ん坊役です。
赤ん坊
役、泣いております。
いや、すごいよね。
いや、でも
赤ん坊役、
赤ん坊主役みたいなもんですから。
まあ確かにね、
話のキーパーソンですから。
話を聞くとね、最後まで聞くと赤ん坊が主役じゃないかってだんだんなってくるよね。
そうですね。
なんか赤ん坊役こここだわったとか、なんかエピソードみたいなありますか？
泣いてるだけなんで喋れないので、
はい、
いろんな泣き方があるじゃないですか、
うん、
お腹が空いたとか、
はい、
なんか親いなくて寂しいとか、
はいはいはい、
ちょっと、
はいはい、
下のものをしたいとか、
はい、
あるじゃないですか、
はい、
でそれの泣き方は全部違うんですよ、は
い、
やっぱり
テレユーさんに言われてたもんね。
そうなんです。
テレユーさんに本当おっしゃっていただいたというか、演技指導をね、一流祭テレユーさんに入っていただいたんですけど、はい、すごかったよね。
すごかったです。隣で実際に現場で私がやった後に、こここうやった方がいいんじゃないのみたいなのをすごい実践で教えていただいて
だからなんていうか、ブースの外にいて聞いてて、違うなみたいな、あれはなんで泣いてるのか違うなみたいな、よしっつってブースの中に入ってって、ていうさんがこういう感じこれだから、あなたの泣き声はなんか9ヶ月ぐらいとか言われてなかった、1歳ぐらいの泣き声だけど、 それを6ヶ月ぐらいにしてほしいみたいな、演技指導で、
も
う高度と思って俺横で聞いててもうゲロ吐きそうになってたもん。高度と思って、
本当にありがたい時間でした。
だから赤ちゃん役に、だから数ヶ月のその差と、あとそのやっぱりなんで泣いてるのかの差を出すっていう、
で
テイルさんが見本で横でやるんだから、それを全部録音して使えばいいじゃないか感半端なかったよね
はい、申し訳ない。
あれ、いやでもね、やっぱ原作者の日野木田先生がもう宮崎さんでぜひっていうことでね、
ありがたいことで、
やっぱり赤ん坊はやっぱり若手にってことでまあ若手をね、なんか育てようみたいな企画だったみたいですけど、気づいたらね、
でも周りがね、周りの先輩方が
ちょっと言ってやって、それ言ってやって、言ってやって、もう、説明してあげて僕今コーヒーフロート飲んでるから説明してあげて、
今名前出たように一流祭ていうさんが語りですね、
はい、
で、山田英子さんが、
はい、
内田さんの相手の女房役で、
はい、
で中上郁美さんが、はい、あこ姫っていう、なんだろう、一番偉い人ですね。
そうですよね、
うん、
まあお姫様みたいな、
お姫様
でや、かつまあ警察官みたいなね、
はい、今回のは番外編なので、その本編の方の主役、
そうなんですよ、本編の方はもう本当にメインキャラというか主役なんですよね、
そうですね、
そのあこ姫様がね、ヒロインみたいな
感じっていう、すごい ベテランかつ先輩な方々とな
んか感想ありますか、そこに関して。
いやー、なんか本当に近くで、なんだろう、先輩の演技を見られてすごい自分も成長できた気がします。
もうさ、分からなくなってくるよね、もうね、うん、もうすごく普通、自然にやられるというか。
そうですね、
何も気負いがないじゃないですか、僕たち新人と違って、
うん、私たちなんか手震えるみたいな。
僕なんかもうちょっと内田君大丈夫みたいな、一回止めようかみたいな、ね、なってたんですけど、本当になんか普通だよ ね、
そうですね、
普通にやられるよね、やっぱり当たり前かもしれないけど、あ、ごめんみたいな、なんかベテランさんだから何もミスらないかとか、
はい、
と思うと別にそうでもない
よ、ね、
普通なんだよね全部。
ただ
あ、ここあ、ごめん、ちょっとここ、あ、忘れてたセリフ1個みたいなのは全然あるんだよね。
そうですね、だからそれに、その失敗することにも、なんだろう、躊躇しないみたいな、
うん、
ありますよね。
まあ、失敗はね、1回もなかったけどね、あったか、うん、寛大とかはもしかしたら、先輩方でもあったかもしれないですけど、うん、やっぱ感じが違うだけでだったよね、やっぱりね。
そうですね、
この感じじゃない違う感じでくださいみたいな、あ、分かりましたみたいな、うん、本当にまあでもそういうのを見てるだけでも勉強になるよね。
そうですね、なんかもっと堂々とし
ていいよ、堂々とやりたいもんですね本当に、堂々とやりたいもんですよね本当に、ね、何が何がかもう分かってないことが多いですからね新人の、うん、いやでもありがたかったですね
本当に。
なんかね、助けられますよね、やっぱりすごい方が相手役だと。
そうですね、うん、その掛け合いされてたから。
そう、
私は赤ん坊役なんで、別撮りだったんですけど、まあ、その収録中はずっと中にいさせてもらったんですけど、
はいはいはいはい、はい、
内田さん普通に掛け合ってましたからね、
はい、いや助かりますよ。なんかね、あれ大丈夫だったんだろうかみたいな考え出すと夜 眠れなくなるんで。
いまだにですか。
いまだにいまだに、
あ
そこのセリフのこれあれなんか違うなみたいな、いやみたいな、最終的にはなんか俺一回朗読劇でやってんだよなとか、
うん、
俺の当て書きじゃんみたいな。
なるほど、
そうそう、当て書きじゃんみたいなとか。でも内田さんをね、そのまま始め出したら、
うん、
やっぱちょっと違うんだよなみたいな、ね、そう、テンション高いからね内田君。
そうですね、その主人公の鬼は結構ダウナー系というか。
そうだから僕やっぱ話の展開的に、
はい、
ダウナーなところとテンション高いところめっちゃメリハリつけた方がいいのかなと思って初めやってたんですけど、そうじゃないと。
そうですね、
基本的にはもう、うん、
性格がやっぱり
疲れてていいんだよみたいな感じで、うん、だからもうね、いやいい思い出だな。
大丈夫ですか。
いや発売されるんですか。
これから発売される
んですか。はい、冬発売されるん、はい、今入稿とかが全部終わったところなんで、
はい、
なんか他の思い出話ありますか、そこの獣の家事件帳番外編美濃つんばら文に関して。もう世紀が抜けたみたいになってるんですけどね本当に、
なんだろう、そうですね、でもこれ言っていいのかな。
言っていいんじゃない、もうまずかったらカットするから
さ。あ、じゃあその本編撮り終わった後に、
はい、
なんだろう、おまけみたいな、
おまけありますね、はいはい、
ところで、まあ、泣く以外のことをやらせてもらったんですけれども、
はいはいはい、はい、
それが結構スタジオがマイクあんまなくて、
はいはいはい、
みんなで入れ替わり立ち替わり
やるみたいな、入れ替わり立ち替わりやってましたね、
撮り方だったので、
はい、
それがすごい楽しかったです。
いやいやいや、普通の収録だろうが。
いや、そうなんです
けど、普通はそうやって収録するんだろう
な。いや、でもなんか結構な人数のを、
まあでもほぼみんな一発 OK だったからね、
そうですね、
あれはすごいよね、すごいよね、
すごい楽しかったです、
うん、いや宮崎さんも本当にね、堂々とした演技で問題ないですって感じですよね、檜田先生が。こんな声じゃないけど、檜田先生本当に問題ないです。
誰ですかそれ。
最高ですっていう感じだったもんね。確かに、いや本当にね、ぜひね、楽しみに聞いていただければと思います、
うん、そっちの方はね、全然本編と違って、
違うよね、
番外編じゃない方の、
要するに小説で何回もシリーズが出てるやつの感じなんですよね。だから中上さんが全然やっぱり違いましたもんね。
そうですね、
箱姫さんのキャラクター
が、その本編の方はもっとその作品のちょっと若干悲しいお話なんで。
悲しいお話でもないでしょ。
私は悲しい
感じ。ああ、まあだからネタバレしてない範囲で言うと、なんかね、ラノベと なんか日本昔話の違いみたいな感じじゃない。日本昔話まではいかないかもしれないけど、ラノベと普通の小説の違いぐらいの、
うん、
だからラノベだからさ、
はい、
普段のシリーズは
そう、
ね、萌えアニメみたいな感じで、うん、あこれ中上さんのファンはこれを求めてたんだみたいな、もうごちそうさまですっていう感じのキャラだったね。おまけの方は
そうですね、うん、おまけの方はそうですね、
ツンデレみたいなね、うん、
なんかシリアスからギャグへの転換が、
そうそう、まあ、あっちがね本編のね雰囲気なんで、これ人気出たらワンチャンあるんじゃないですか。また
ワンチャンを
続きの
方がいいじゃないですか。それこそキックスターター、
キックスターターそうだよ、これをキックスターターで集めようよ。そこの獣家事件帳のあの番外編でない方を、
はい、
もうアニメ化しよう。
アニメ化、
もしくはなんかいい、ね、あの鉄拳さんみたいな、ああいうフィリップアニメみたいな、
うんうんうん、
てかさ、俺絵描ける知り合いの方めっちゃいるんで、
あら
できんじゃねえ、もうリアルに。
ちょっとやりますか、
リミテッドスーパーリミテッドアニメだったらさ、
うんうん、
あんま絵が動かないみたいなやつだったらできんじゃないの。
フラッシュアニメみたいな、
フラッシュアニメみたいな、フラッシュアニメで殺人事件を解決するっていいのかな。
お芝居さえちゃんとしてれば、
してればできるんです
かね、見えるじゃないですか。
ああいいんじゃない、これいい企画かもしれないですね。
ですね、
ええ、まあぜひじゃあキックスターターで今後はお願い、いやまずドラマ CD を買ってもらわないといけない
んです
け
ど。そうですね、えいつ発売されるんです
か。冬です。
冬、
これはもうだからはっきり言うと、
はい、
冬込みのまず抽選が受かってるかどうかと、
はい、
受かってなかったら誰かに委託を頼まなきゃいけない、委託先が見つかるかどうか。
なるほど。
で見つからなかったら、まあ、売り先はあるんで決めてるんですけど、
はい、
まずは冬込み狙いで、
はい、
今年の、まあ、それがダメだったら何かしら考えますけど、うん、はい。でもう表紙がすごい漫画家さんがね書いていただいてるんで、
そうですね、
これはもうちびりますよね。
びっくりですよね。もう本当にあの最初に絵を見せていただいたときに、
ええー、や、
なんかもう伝わってくるのこの情感みたいな。
もうね、内田さんのね、うん、声いらない。
いやもうそれ言っちゃダメ
じゃないですか。いや本当ですよって言いそうになってたじゃないですか。ちょっと宮崎さん、
そんなことないです。
いや本当ね、それぐらいのもう、
いやなんか
もう絵を描いていただいた、
魂を感じる絵でしたね。
あれ絵のね、
うん、
裏に、まあ、その漫画家さんからの、ね、メッセージがあって、
ほう
ほう、それがねめっちゃ良かったんで、いずれね言っていいのかどうかわかんないですけど、まあまあそれはね多分公式サイトの方であのそのうちねその漫画家さんの名前とか発表されると思うんで、
はい、
もう近日ですね、発表しないと、もう発表しないとっていう、告知しないとっていう、うん、であのこの妖怪百鬼ラジオもう今回で最終回なんですけど、
そうでしたね、そういえば、
ちょっともう一回本当話してくる、今回で最終回なんですけど、
はい、
もしかしたらそのドラマ CD の宣伝の番組を何かしらやるかもしれないっていう。
なるほど。
ぜひその時には宮崎さんにもまた出ていただいて。
あ、ぜひぜひよろしくお願いします。これ、
ね、本当にアコギな話、
はい、
僕いろいろね自主朗読会とかいろいろやってきて、うん、これ女の子いると聴取率やっぱ高いです、ね、マジでもうね俺僕の友達とかね知り合いの役者とかもやっぱ、はい、女の子出てると聞くのよね。
なるほど。
で僕が喋ってる話とかっていや多分ねそこそこいい話してる回もあると思うんですよ、妖怪の話とか、うん、多分ガチの妖怪マニアしか聞いてないけど、
あ
宮崎さんみたいなね女の子が出るともう本当にね上がると思う聴取率が。
じゃあちゃんと告知しないとですね。
そう、宮崎効果高いよ
本当に、ようやくに立てるなら。
そうそう、才女だからね宮崎さんは。
そこ関係ないです。そこ全然関係
ないですね。ね、今回の妖怪百鬼ラジオ最終回ですけれども、今後も内田まさしと
宮崎凛を
応援してくれないと
たたっちゃうぞ。
ありがとうございます。
妖怪百鬼ラジオ、
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、
そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカー、オドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪たちラジオ、
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そして リスナーの皆様のご好意により作られております。